後編でございます。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速ですけど。はい。
はい。まずは武器防具についてなんですけど。
来ましたよ。はい、武器防具。はい。これみんな知りたいでしょ。
まあ、武器防具をね、買いたいみたいなんですよ。
はい。
はい。はい。うん、
で、その時に何をね、こう重視して買えばいいのかっていうね、ところと、あとは、今、奥さん占い師なんですけど、占い師で、今はね、もうレベルが96ぐらい、7ぐらいになって
る。この間ご一緒しましたけど、相当やってるなと思います。
だからもう今はまあ、ある程度武器も防具も、一番ある高い方の装備を買おうと思ったら買えるんですけど、それまでがね、どの段階で買えばいいのかっていうのをすごく悩んでました。
ああ、うん、なるほど。これはなかなかちょっと答えは難しいんですけれど、
ぶっちゃけいいですか？
うん、うん、
買わないでください。
うん、そこに行き着きますね。
うん、なんでかというと、結構冒頭で喋りましたけど、今買わなくてもいい手段があるからなんですよ。
そうなんです
ね。
はい。
で、バージョン 4.1 から、モンスターリストを見ていただくと、
うんうんうん、
何のドロップするかが出てるんです、モンスターから。
う
ん、
はいはいはい。
そうですね。
うん。で、こちらを参考にする、ないしは、各、まとめサイト等がやってますので、あ、俺まとめサイトって言葉を伝えるの嫌いです。
まあ、攻略サイト、ね。
ドラゴンクエスト 10K の攻略サイトの方でも、はいはい、どの、装備、どの、しかもどのレベル帯のシリーズ装備、
うんうんうん、
もしくは武器を誰が落とすかまで書いてます。
うん、おー、そうですね。
で、ぶっちゃけそれを取りに行った方がいいです。
ああ、買うよりね。
うん。ただし、ただし、
うんうんうん、
当然なことながら、錬金に関してはランダムなんです。
うんうんうん。
ある程度のものが拾えればラッキーぐらいと思ってます。
はい、はい。
そうですね。
で、買う場合なんです、問題は。
はい。
買う場合というのは、耐性特化に限って買ったんです。
うん。
ああ、はい。
そうですね。
例えば、うん、このボスに行くのに対して、
うん、
この耐性がないと困る、うん。あった方がいい。
うん。
もしくは、ものによってはないとまずいんじゃないかっていうレベルもあります。
うん。そうですね。うん。
うん、特に攻撃、こちらの行動が防がれてしまうような、ことですね。
うん、
痺れ、呪い、
はい、
魅了、
はいはい、
うん、すっ転ぶ、
はい。
そういったものをガードするためのものを買う。
うん
うんう
ん、ですね。
うん。
あ、そこでね、
はい、
これは僕も気になるんですけど、例えば防具でその耐性がついてるやつを買うとするじゃないですか。
はい。
はい、
で、まあ、自分のレベルと一緒ぐらいのやつでそれがついてるのを買おうとするとべらぼうに高い場合があったりするじゃないですか、
うん、
その場合はもう防御力は低くても耐性重視で買った方がいいんですね、うん、
これはですねちょっと今の時点で言うと何とも言えないところなんでこれもう個人的な意見で言わせていただくんですけど、
はい、
高いものを必ずしも買わないといけないかというとそうではないです
うん
うん、ちょっと装備枠とかのね、あとニモパン問題っていうのもあるので、たくさんたくさんは買えないんですけれど、
うんうん、
おそらく目玉が飛び出るような値段のやつは、プラス3の装備で、
うん、
なおかつ、頭と下半身とか、上半身と下半身とかで、要は耐性を3つ兼ねれたりとかするのは高いんですよ。
よくハイブリッドなんて言
うんですよね。そうです
ね。
麻痺が、麻痺があって、うん麻痺ガードと、例えばなんだ呪いガードがついてるとかね、
う
ん、
そうですね、うんうん、そういうのはちょっと高いんでそこは、まあえて、まあ、さっきケンタロウさん言われたようにですね耐性装備はもうこれは確実に100あった方がいいと思います、
うんうんうん、99でもかかるときはかかる
んで、ねうん、99でもかかりますの で、
うん、
うん、であと、まあ、人によってはですねまあ、これ暴言かもしれないですけど、まあ、キラポンしてくれたらいいじゃんとかね、救世の守りをしてくれたらいいじゃんみたいなこと言う人も中にはおられます正直なところただこれは あの完全にその人よがりのプレーなので、もう僕は申し訳ない、そうそうそうそう、あの大嫌いです、そういうのは。うん、あのというのが、さっきケントロさん言われたように、自分が行動不能になってしまうと、
うんうん
うん、要は戦力が一人減っちゃうんですよね、
うんうんうん、
もう死んでるのと同じ状況なので、それにならないために自分が装備をすることによって、他のプレイヤーも、ね、あの行動できる。
もっとぶっちゃけ言うと、うん、
はい、
ガード性能っていうのは盾だけでもいいのかなんですね、
うん、まあ、盾が、相当高いですからね、
うん、そうなんですよ、だからそこにお金使うなら盾に使ってもいいよなってすら思います、
うん、そうですね、
うん、であとは、そうですね、うん、そのさっきあのアクセサリー問題も最初に言いましたよね、
はい、
うんうん、であの時にそのいわゆる合成なりをなんなりして、その例えば、麻痺ガード何パーセントみたいな指輪があるじゃないですか、
うんうんうんう
ん、そうですね、
で残りを、あ、もしくは逆かな、防具の方で何パーセントをカバーして、残りを指輪でカバーする。
うん、そういうことですね。はい、
うんうんうん。
それで100にしちゃうみたいな考え方もできます。うんうん、そうなるとですよ。うん、そうなると、そのハードルすごく低くなるんですよ。
すごく下がりますね。
例えば先ほどの白箱ドロップ狙いでいっても、それぐらいだったら出るんですよ、
はい、実は。そうなんですよ。うん。で、あと、白箱のいいところは、まあ、ちょっと低いレベルのことは置いといてなんですけど、だいたい白箱狙いっていうと、まあ、あの一番高い、まあ、現状でいくと96の武器で、あ、93の武器であるとか、そういった装備であるとかっていうのを狙っていくと思うんですね、
うんうん、
でそこになると錬金石を使うことでマイナスが消せるわけですよ、う
ん、今はね、
うん、そうなると 60% の耐性があれば残りは指輪でカバーできますし、
うんうん
うん、なんなれば下半身についている、まあ、例えば混乱とかを頭で、同じように 60% あれば合わせて 100% になるっていう、そういう方もできますので、
うん
うん、防具に関してはどうしても足りないところをお金を出して、あの 100% にするだけだったらプラ2でいいので、
うんうんうん、
まあ、あとですね、
うん、おすすめなのはあれですね、あの盾装備で呪いを持っておくとか、
うん
うん
うん、
そういうのはあの安くても買えますので、
うんうん、
これは
ぶっちゃけだから盾なんかは、あのルフの盾とか、ルフも結構高いけどね、うん、革でもいいんですよ、
うん、まあ、うん、あ、革は、プラ1しかないので、
使わないけど、
そうですね、
やっぱルフが、
まあ、ルフがいいと思います、
うん、ほどほどレベル低いんだけ ど、
そうですね、効果は高い、うん、で、うん、もう今はほとんど上位互換のものも出てますし、あとそのバザーがですね、もう白箱の関係もあると思うんですけど、昔 の出品数っていうのは恐ろしく減ってます。もう最新装備以外はほぼないぐらいに思った方がいいので、
これね、今日の話結構関わってくるんですけど、最初 の、うん、あの職人したい方がいいのって話なんですけど、
うんうんうん、
そこにかかるんですよ。
そうですね、そこにかかりますね、う
ん
う
ん、それはマジでやってると儲かってるんですよ、
うん
うんうんうん、
ですけど本当に一部の装備素材だけが儲かってるだけなんですよ。
そうですね、
うん、
うんうん、なので、まあ、そのどのタイミングで買う、どの価格帯を買うっていうのになってくると、もうこれは予算に応じて自分に必要なものを買うとしか言えないんですけれど、選び方は、うん、さっき健太郎さんが言われたような、まあ、あと私が言ったような選び方をしていただくと、あの自分も楽しめますし、あと同じパーティーで戦う人も、まあ、楽しく楽ができる、まあ、結果楽しい狩りができるっていうふうにつながると思うので、
あとですね、うん、この白箱狩りに関してなんですけど、
うんうん、
2人でやるよりは4人でやった方がいいですか。
そうですね、
あ、
う
ん、はいはい、
これ今度はあの、ね、奥さんも含めて4人でやりましょうよ、うん、
そうですね。
でね、あのね、うん、そうすると、1匹に対してのドロップ率を4判定するんですよ。
そうですね。
これで奥さんとやるとなると、2判定しかないんですね。
うんうんうんうん、
なると、確率は圧倒的に4人の方が高いですよね。
ああ、そうですね、う
ん、
はいはい、
うん。なので、回数を稼ぐためにもそうですし、
うん、
なんだったらやっぱりディスコード等で通話しながら、しかもバラバラしながら喋った方が、
そうそうそう、
いや、もしくはで元気玉一発30分っていうのをタイマー代わりに使って、
うんうんうん、
そうするとほどほどいいものを落とすやつは、うん、そこそこに経験値もいいですからね。
あ、なるほどね、はいはい、
うん
うん、もう
ごくまりにはぐれメトルが出たり
して出ますね、
なので
よりお得な感じで、
何もかもがそのな何も生み出さないよりは何かを生み出しながらやった方がいいんで、
ですです、
ぜひこういうものを使えばいいし、
うんうん、
あとね、装備って 一式装備って意識されたことあります？虹パパさん。
いやだからそれもあれですよね、そのもう買えないんで。
なるほどね。ある程度のレベルからになると、その一式装備した、うん、あのセット効果っていうのが、
そうですね、
つく場合があるんですよ、
うん、
でそれが結構高レベル帯の装備っていうのは結構あのうまいのがあったり、それこそ開幕なんとかとかね、
うん、
で行動時何パーセントで何かとかみたいなのがあるん
ですよ、うん、そうですね、
行動時何パーセントって、いわゆるコマンドが開くたんびに抽選してるんですね。
はいはいはいはい、はい。
そのたんびに、例えば魔法使いだったら魔力覚醒何パーセントとか、
ね、うん、そうですね。うん。
うん、ずっとなんかうまくすると、魔力覚醒をずっと維持したまんま動くとかね、うん、いうことができたりする。そういった、やっぱり上位装備を揃える場合も、その、うん、ドロップだけを、その錬金がどうであれですよ。
うん。う
ん、ああひょっとしたら、しょうもない錬金ついてるかもしれないですよ。ですけど、バトルマスター装備なのに、呪文発動なんとかとかついてるんですけど、
ね、
それは外れ装備ですけどね。
うん、
次にうまいのが落ちるまで、またやってもいいわけです
し。
そういったうまくこう、武器防具に関しては、買う場合の体制に関しては、やっぱ 100% を意識して、
うん、そうですね。
絶対買えと言いません。
うん
それをリカバーするアクセサリーも加味して。
そうですね。
うん。買う。
はい。
なるほど。
その時は、ぜひ、チームの、特に、うまいプレイヤーさんを聞く。うん。まあ、パンダさんだったり、うん、ポメさん夫妻だったり、アニさんだったり、はい、俺には聞かないでください。俺も聞かないでください。なので、この辺をこう、頼りにしていただくと、はい、いいアドバイスをもらえるんじゃないかと思います。
うん。うん。ちなみにこう体制でこれは絶対っていう体制っていうのは、
はい、
うん、
あるんですか？
動けなくなる系は基本的には、避けたいので、虹パパさんさっき邪神の宮殿行かれてないって言われたじゃないですか、はいはい、でおそらくまあさっきの話をしたらですね、今後行かれるケースもあると思うんですよ、はい、敵がちょっと最近組み合わせが変わったりはしてるんですけど、さっきも少し言いましたけど、やはり呪い装備は100をどうにかしてつける方がいいと思います。
はいはいはい。
はい、あと、後衛職をする場合なんですけど、まあ、寝るとか麻痺するとかになると、そこが動けなくなって、うん、まあ、攻撃できない、回復できないっていうのになりやすいので、
サポート仲間で僧侶を選んだときに、
うんうん、
寝るサポート仲間とか見たことないですか？特に、例えば、なんですか、試練とか行くと、
うん、うん、
おいおい、ここで寝んなよみたいなのあるじゃないですか。
うん、そうですね。
ああいうのを防げってことなんですよ。
そういうこと
です
ね。ああ、なるほどね。はい。
うん。
なるほど。
旅芸人なのに魅了されるとかね。
ああ
。お前は、たらいを振らせるのが仕事でしょって。
ああ、なるほどね。
なるほどね。なんでお前魅了されてんのっていうところで、ですね。ね、うん、そういうものを大事にして、うんうん、つける。もしくは、あと、なんだ、転びガードとかね、最近使ってくるときはあんまりませんけどね。
まあそうですね、一時期多かったですけど、うん、ただ、踊りを使ってくる敵に踊らされちゃうと、その間行動不能になりますし、
うんうん、あと踊りって例えば、たらいで回復できないですもんね。
そうですね。あとですね、まあ、これは前衛職、後衛職に分かれるんですけど、幻惑ですね。
うん、
幻惑に関して言うと、後衛は正直幻惑食らっても全く言いたくないです。
例えば僧侶とかね、どうせお前ベホマラしてるだけじゃんっていう話だから、うんうん、
はい、魔法使いも幻惑を使ったからなんかされたからといってメラゾーマが外れることはないので、うんうんうん、これは全く問題ないんですけど、
う
ん、
ただ前、
うんうん、例えば虹パパさんが戦士をされていて、
はいはいはい、
で幻惑を食らっちゃうと、はい、じゃあ、渾身切りをしました、空振りしましたっていうことになっちゃう
んですか。千いくつのダメージがゼロですからね。
なるほどね。はいはい、はい。
しかもこれ、スーパーハイテンションになんかなってたら、
ね、
もう涙、涙ですよ、うん。
っていう感じになってしまうので、やっぱり使う職に合わせて耐性装備っていうのが出てきますし、あと戦う相手に合わせて耐性をこう用意するっていう感じにはなってきます。
ああ、なるほどね。
はい。あとね、高レベル対武器なんですけど、
はいはい。
まだ痛かれたことないですかね。 アストルティア防衛軍行きましょう。
うん、そうですね。
はい、
これは、アストルティア防衛軍で、防衛成功だったり、討伐成功だったりすると、敵からの、アイテムがもらえるんですけど、報酬として。で、これを貯めておいて、
うん、
自分の任意の職の武器に、武器と盾に交換できるんですよ。
ほう。はい。そうなんです。
で、これは、先ほどのそのドロップは、ドロップするまで待たなきゃならないでしょ、
うん、うんうんうん。
なんですけど、こいつは任意の武器か盾がもらえる。
おお。
まあ、ただし、もちろん ランダム錬金なのの一つと、
うんうんうん、
あと、武器に関しては、例えばじゃあ戦士だったら、片手剣両手剣、
片手剣、両手剣、斧、斧、
盾の盾、ここの盾の
中から4
つから1個。うん、
まあ、そこもランダムなんですね。
そうなんです、
ね。
そうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
この俺は片手剣だから、片手剣が欲しいって言っても、斧が出る場合がある。
あ、なるほど。
まあ、ただですね、他のね、アクセサリーと違って、まあ、素材はもらえるんですけど、自分の荷物に入らないストックなので、
ああ、なるほど。
うん、荷物パンになる必要もないですし、まあ、こなせば、まあ、討伐にしろ、防衛にしろ、自然に溜まっていくような感じのものなので、ね、レベルが90以上あって、なおかつ、ベリナードのオーブを取れ、何でしたっけ、ベリナードのクエストをクリアしておけば、参加条件が満たせれるので、参加のハードル自体は低いと思うんですよ。
まず一発行ってみて、こんなもんかって味わってくる、
う
ん。
そうですね。
で、うん、同じようにこの90武器が、90武器装備が取れることとして 4.1 から、イニシエのゼルメアっていうコンテンツがあるんですよ。これはもちろんやってないんで分かんないですけど、
うんうんうん、
これ面白操作そもそも。
そうですよね。しかも報酬が、うん、先ほどケンタロウさんが言われた防衛軍は武器が報酬なんですけど、
うん、
ゼルメアの方は防具が報酬として持って帰れるみたいなので、なので、まあ、錬金効果はともかくとして、まあ、最新の装備を着てみたいなとかいう、そういうコンテンツにはなると思います。
うん
なので、この辺の、手に入れる、入ることができる、しかも、それでやれるっていう。
うん、
あんまりこう、ストーリー関係ないんで、こいつに関しては。
うん。
うん。いける、条件が整ってるんであれば、やってみられてもいいんじゃない
ですか。ああ、そうですね。試しにやってみたいですね。
うん、で、この、ちなみに、まあ、ゼルメアは4人かな。ですよね、
うん。4人と言われてましたね。
で、はい、アストルディア防衛軍は8人なんですよ。
はい。
8人で、これがね、統率が取れてないで、うまくいかないんですよ。
ああ、なるほど。
さあ、そこでなんですが、
はい。
ドワラジディスコードの通話がですね、
ああ、
役立つんですね。
はい、はい、はい。
またね、今日、テクニカルアドバイザー、補佐をやっていただいてる、パンタさんの、ボランチ役、司令塔役が素晴らしいんですわ。もう、持ち上げる、今日はね。
まあ、でも、みんながね、やっぱり一つになって戦うっていうのはね、とっても連帯感もありますし。
そうそう、達成感すごいですよね。
達成感があります
ね。やったぜってね、みんなね。
しかも、やっぱり繰り返しやってると、みんなまあ、当然会話もするんですけど、こう無言の連携みたいなのもできてきてですね、なんかそうそうそう訓練されてる感がありますよね。
なるほど。
フォースブレイク打つよとかって言われるだけで全然違いますもん。
そうなんですよ。
ので、奥さんも含めてぜひこれは、うん、
ぜひ
お誘いで、これ行ってみるべっつってね、はい、ぜひ行ってください。はい。
はい。
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 続いては、
続いてはですね、はい、まあ今、さっき言ったみたいに占い師を、今してまして、まあ、
はいはい、
そろそろね、カンストも見えてくるんで、うん、次の職って今なってるんですけど、
はいはい、
こう、占い師とこう、両立できるというかね、
うん
う
ん、
そういう次の職って何がいいんかなっていうのを僕は聞かれてね、
はい、
で、こう、しどろもどろになりながら、こう、なんだろう、武器とかの兼ね合いで決めたらいいんちゃうのっては言うたんですけど。
うん、ああ、なるほど。うんうん、ですね、うん、これに関してはですね、武器というよりは、防具を優先でもいいのかなと思います。
ね、はい、はい、
う
ん、
はい。というのが、現状でいくとですね、占い師が切れる、まあ、 おそらくその96ぐらいのレベルであれば、うんうんうん、93装備とかお持ちかとは思うんですが、うんうん、それが切れる職は、僧侶、魔法使い、賢者、うん、天地雷鳴士、うん、この4つは切れます。
はいはいはい、
はいはい、なので、まあ、前衛がどうしてもやりたいとかなったらそれはまたちょっと変わってきますけど、あ、
大丈夫です、前衛はやりたくない、
前衛はやりたくない、あ、そういう状況であれば、この4つはシフトしやすいと思います。
あ、なるほどね、はいはい、
うん
うん、ただですね、
さっきのその、ちょうど武器防具の話にやっぱなってくるんですよね。
うんうんうんうん、
結局じゃあ手に入れたけど、他のレベルがそう低いから装備できないとかなっちゃうからね。だからそこにこううまく合わせるために、
うん、
せっかく一着よさげなのが出たってだったら、それやっぱ有料用したいじゃないですか。そこをうまく使うための、その職を増やしていくということに。つながりますし、
そうですね、うん
うん、それやっていくと、
うん、
じゃあ魔法使いやっていくと、じゃあ杖ちょっと強くしたいよねってなるわけ、
ね、そうですね、
そうなってくると今度賢者したくなる、
はい、
ね、
うんうん
うんうん、そういうふうに派生っていうのをしていっていいし、ただ変な話、
はいはい、
占い師って結構特殊なんですよ。
そうですね、占い師
は我々はパンダさんとか我々はは
い、
まあ、魔法使い、僧侶とかっていうのがあって、占い師って入ってきたんですけど、
う
ん、
そうですね、
例えば奥さんの場合は、占い師、これ面白そうだなってやってるわけじゃないですか。
そうですね。
これが我々と全く違うところなんですよね。
そうですね。
うん、でもやっぱり、最初からなれる、まあ、最初はなれるわけじゃないですけど、結構簡単になれるし、意外とその、うん、武器装備に関係なく戦力になれたりするわけ
です、ね、うん、そうですね、そ
こ、この魅力がでかいですよね。
なので、占い師という、まあ、そのタロットを使って攻撃するっていう、まあ、武器とかがあまり関係ない職からシフトするとすれば、うん、おすすめするのは天地雷鳴士ですね。
はあ、はあ、はい、
なぜかというと、まあ、天地雷鳴士は両手杖、扇、スティック、まあ、これが装備できるんですけれど、
うんうんうん、
結局のところですね、求められるのは幻魔召喚なんですね。
はいはいはい。
で、幻魔っていうのは召喚さえさせてしまえば、自分のレベルが低かろうが高かろうがレベル90のものが呼ばれるので、任意の幻魔を呼んで活躍させて自分はそれをサポートするなり、まあ、自分も攻撃するなりっていう感じでできるんですよ。なので、まあ、ちょっと守備的なところは弱くはなりますし、回復蘇生は幻魔頼みにはなるんですけれど、
はい、
割と占い師と、まあ、近いというとちょっと語弊はありますけれど、似たようなプレイスタイルではいけると思います。
そうね、魔法使いとかだとどうしてもその魔力、攻撃魔力を高めないと、
うん、
じゃあメラゾーマのダメージが増えていかないとかっていうところにこう、
うん、
頭打ちになってしまう場合がある、
うん、
となると、
ね、
他の職業で攻撃魔力を上げてみたいなことも視野に入れないとダメかもしれないですけど、うん
ですね、
うん、占い師とか天地雷鳴士っていうのは自分のレベル差にあまり関係なく攻撃の方に、うん、参加してる、特にバトルしてて楽しいなんてのは、あ、私は活躍できたなと思うことが一番楽しいじゃないですか。
そうそうそう、そこですわ。
ああ、うん、例えばさっきのね、アストルティア防衛軍も、
うんうん、
天地雷鳴士でカカロンっていう回復系の幻魔を呼べるだけで、
うん、
呼んでくれてるだけで、
うん、
8人パーティーが10人パーティーになるんですよ。
はいはいはい。
これだけで蘇生率が全然高まるんですよ。
あ、はい、
なので、そういったその活躍の仕方もあるかもしれない、
うん、ですね。
うん。うん、面白いんじゃないですか。やっぱり、うん、今始めたからこそできることかもしれない、うん、
ですね。うん、まあ、一応ね、最新の職でもありますし。
うんうんうん、
あれ、ちなみに、天地雷鳴士っていつから転職できましたっけ、はい、もう、バージョン4さえ入ってれば、
うん、バージョン4入って
れば、うん、バージョン4さえ入ってれば、
はい、出ますね。
ただ、ストーリーは関係なく。
職業なんで、うん、基本は。
ああ、です、です。
大丈夫なんですね。
はい。
ああ。神春向いに行けるのでいいんじゃない
ですか。そうですね。
じゃあ、おすすめしときます。はい、あ、じゃあ、これは進めれるな。よかった。
うん。ですね。で、まあ、そっちが行けてるんだったら、
うん、
例えば、ちょっとね、難点を言うと、燃費が悪いんですよ、この職人。
そうですね。燃費は悪いですね。
スカンスカンなくなってくるんですよ。
なるほど。
で、なってくると、ある程度なったとこで魔法使いしてみようかな。あ、やっぱなってくるの
ね。
そう
ですね、うんうん
そ。その頃にはね、もうバトルシステムにある程度、体が慣れ始めてるかもしれない。その慣れるためにも、それがいいかなと思いますね。
ですです。
ぜひおすすめしてみよう。
これはい。わかりました。
はい。
はい。
さしたら次最後になるんですけど。
はい。
うん。
これはね、僕もはっきりとは分からないんですけど、石板宝珠問題。
はい、はい、はい。
石板宝珠問題。
はい、はい。で、特に、まあ、宝珠ですよね。
うん、うん、うん。
これいろんな種類があると思うんですけど。
そうですね、はい。
で、宝珠も、まあ、パンパンになってくるじゃないですか。
ああ、うん、確かにそうですね。
あれを、まあ、どうすればいいのかっていう。
ああ、ちなみに、宝珠のレベルって、っていうのがあるんですけれど、
はいはいはい、
これまだまだ上がり途中ですよね。
奥さんは多分まだ上がり途中やと思います。
あ、もうニジパパさんはもうじゃあ最大まで行かれて
る。レベル経験値もらった時に一緒になんか上がってるやつですよね、
はいはい、うん、そうですそうです、はい、
あれはもう僕はマックスになってますね。
なるほどなるほど、
はい、
うん、まあ、現状レベル55で頭打ちになっちゃってるので、はい、うん、まあ、その55になると、全部で270ポイントを、それぞれの宝珠のスキルポイントとして振り分けてレベルを上げれるっていう、うん、まあ、そういうシステムなんですけれど、
はい、
うん、まあ、炎と水と風と光と闇、うん、まあ、それぞれ、まあ、特徴がありますよね、
うん、
うん、ステータスを上げるものとか特技を上げるものとかっていう感じで、
はい、
まあ、大雑把には分かれるんですけれど、おそらくですね、宝珠がパンパンになってるって言われたじゃないですか、
はいはい、
あれが、まあ、要は捧げることによって、今まで通算何個ポイントを稼ぎましたっていうので、それも最大でいくと今350個ぐらいは持てるようにはなってるんですよ、
うんうん
うん、ただ350個でも宝珠がもっとそれより種類が多いので、
うんうんうん、
結局パンパンになっちゃいます。
はいはいはい、
はい、でどうするかなんですが、これはですね、カンストされているニジパパさんにはおすすめできると思いますが、
はい、
宝珠って3玉のやつと2玉のやつがありますよね。
うんうんうんうん、うん、
これを、自分なりのルールでもう全部煮玉にするとか、
はい、
使う分だけを集めるとかっていうところで、
俺なんかは、ね、うんうん、俺なんかは直線3個はいらないと思ってます。
そうですね、そういうルールを自分の中で決めるんですよ、
はいはい、
L 字はどっちかは欲しいんだけどみたいなね。
結局のところ石板も、まあ、あれ穴を開けないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれも穴を開けてこう完成形を目指していくと、まあ、途方もないポイントが必要になってくるわけです、
うんうんうんうん、完成形ってのはご存知ですかね。
いや、完成形知らないです、ね、
誰も彼もが、うん、これとは言わないですけど、おすすめだけ今おすすめしておきますけど、今画像を見てください、うん、これこれこれ、
うん、
はいはいはい、ああ、
うん、
ははは
これ、ね、なんだっけ、統治家型と何かを合体させたって言いますけど、
うん、そうですね、
今最大 6の玉になるんですね。
はい、そうですね。
で、今この形だと、下が、2×3 の、
うん、
が、下段が2つですよね。
は、
う、
い、
ん。で、上が、いわゆる統治家型を改造したような、山型になってるんですけど、
はい。
これがね、はめやすいというか。
ほうほうほうほう。うん、
まあ、人それぞれあると思うんですよ、
うん、
結局、まあ、自分はこれ下もどういうんですかね、ひし形みたいな形にしてるんですけれど、
はいはいはい、人によりますね、
人によりますけれど、結局何が言いたいかというとですね、最大で、全てを2玉で埋めたら、1つの、例えば炎の力のところに12個宝珠がはめれたりするわけなんですね、
はいはい
はい、うん、でそれを必要に応じて、使いやすいものはレベルを上げる、
うんうん、
あとはめておくだけでも、例えば 1% だけでも発動する可能性があるんだったらはめておくとか、それはもう自分が使う職であるとか、自分が使いやすいプレイスタイルに合わせてはめていくようにはなるんですけれど、はいはい、
例えばやっぱりニジパパさんの戦士に特化させるなら、例えばハヤブサ斬りの ね、ダメージが何パーアップとかっていうのを、うんうんうん、ここがマックス5まで上げるとか、
はいはいはいはい、
これもできるだけ 2玉のやつを入れるとか、
そうですね、
そういった風に選別していくわけですけど、
ですね、なるほどね、
はい、あとは例えばやっぱり生き残ってた方がいいので生き残った方がいいとか、
うん、
もしじゃあ死んだ場合に死んだ時に蘇生されたと、
うん、
時にバイキルトって残ってた方がいいじゃないですか。
うんうんうん
うん、でそういう法事もあるんですよね。
そうですね。
ソセージ、バイキルト残るみたいなやつがあるんですよ。うん、何パーセント。ね、
あと、まあ、まあ、ないに越したことはないですけれど、例えば味方の誰かが死んだときに、まあ、テンションが上がるとか、うん、早読みの杖がかかるとか、うん、まあ、そういった効果もありますし。復讐
のなんとかあるん
ですね。うん、そうですね。うんうん、まあ、あと、まあ、宝珠のその2玉3玉で、2玉だったら、レベルを上げるのにスキルポイント多く使うんですけど、3玉だったらそこが少ないとか、うん、ちょっとそういう兼ね合いも出てくるので、一概に2玉ばっかりがいいとは限らないです。
そうなんですね。
はい、
そうそうそう。だから意外と俺なんかもそうですけど、そのこれにじゃあ、エネルギーを注いだときに、
うん、
たまにエネルギーを注いだときに、うまく振り分けられなくて、
うん、
1とか3とか余って
る残りますよね。ですです、
うんうん、
それが2玉だったら上げれないけど、ね、3玉だったら上げれるっていうのが現実発生するので、
うん、ああ、うん、そうなんですね、
うん、
もうここはもう選び方はかなり趣味とセンスは出ると思います。
あ、これは石板の形は一例ですし、例えば、うん、俺なんかはこの形が右向いたり下向いたりしてますわ、
うんうんうん、そうですね、
うん、どので、それはほら、持ってる石板の、最初の形にもよるじゃないですか。
うんうん、そうですね、
うん。なので、これがね、実に、作りやすいんですよ、うん、この形が。
うんうんうん、
結構、どの形からでも作っていけるんですよ、この形は。
うんうんうん、
なので、まあ、ちょっと参考に一つしてもらって。
はい。わかりました。
あと、うん、まあ、もう一つ言うとですね、飾り石っていうのも使えたりしますので、まあ、これまたちょっと石板ポイントは使うんですけど、それをすることによって、先ほど宝珠のレベルは最大5って言ったんですけど、
はいはい、
その飾り石がついてる石板に関すると、1段階無条件で上がるので、まあ、都合その5まで上げてると、レベル6のような扱いになったりとか、
はいはい
はい、レベル1のまんまでも
おまけにつけるけどな、ね、もはやね、
そうですね、
うん、1% とか上がるしか
ないんで、ただそうなんですよ、言うようなスキルは 1% とかの小さい刻みなんですけど、例えば特化してる技とかですね、体験使われてたら、あ、体験じゃない、ごめんなさい、両手剣ですね、両手剣使われてたら分かると思うんですけど、ドラゴンスラッシュとかは一つの上昇率が異常に高いんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、そうするとドラゴンを倒すときは渾身切りするよりもドラゴンスラッシュが強いとか、そういう逆転現象が起こるんですね。
例えばドラゴンスラッシュの方が発動が早かった
りするんですか？発動が早いですね。
あ、なるほど。
イコール、うん、ターンが回ってくるのが早いじゃないですか。
そうですね。
っていうことは、その1分間に稼げるダメージとしては実は渾身切りより高かったんです、
う
ん、
そうい うなるほど
ことが
っていうような考え方もありますね。
そういうことですね、うん、まあ、なので、まあ、使うときだけ、振り直しをするとか、まあ、そういう柔軟さも考えて、1個だけもし余りがあるんだったらはめておくとかいうのも手ですね。
な、宝珠はね、さっきのね、実は白箱狩りしてるときに、
うんうん、
おまけでアホみたいに行くんです
よ、ね、副産物として本当にね山ほど出てきますんでね。
なんか装備を開けとくのも大切なんですけど、実は落とされるアイテムとか宝珠が余計に入ってきたりして、実は、宝珠としてはあまり上手くなかったりしてね。
うんうんうん、
でそれを実は、マスター、鉄殺人に行って、もう変えていくけど、同じの3玉しか出ねえとかよくあるんですよ。で、とりあえず全部養分になってきますから。
そうなんです。
これもね、本当に自分の解釈で、これはいらないと思うので、バンバン捨ててい
いですね。
まず優先は、2つになってるやつ、1個ずつ捨てその後、いらないと思うものを全部捨てていく。それで、宝珠も、例えばですよ、言いたかないけど、ラリホール宝珠とか言います？いらないでしょ。
まあ、一時期イージュアを倒すのに必要な時期はありましたけど、ただ、もうそれはもうね、 そういうレベルをもう一段超えてるところなので、
そうそうそう、はい、その時にもう一回
取りに行けばいいって話ですね。うん、
なので、うん、その辺の、あの、今の自分のゲームスタイル、プレイスタイルに対して、
うん、
いらないと思ったら捨てていいんです。
そうですね。
うんうん、
あと、あの、さっきの、あの、装備の耐性の問題にも少し関わってくるところはあるんですけど、特に炎の宝珠のところに、
はい、
まあ、耐性の宝珠を入れておいてレベルを上げておくと、そこで 10% 稼げたりするんですよ。
う
ん、
ああ、なるほど。
それによって、例えばですけど、よくあるのが転びガード、踊りガード、うん、そこが 10% 稼ぐことによって装備品は 90% で良くなったりとか、そういうのが出てきますので、ちょっとそこで装備の、どういうんですかね、予算を抑えれたりとか、そういうのにもつながりますね。
うんうんうん、なるほど。
うまくその辺の、うん、宝珠の使い方は結構人にもよるし、
うん、人にもよりますね。使う職にもよりますし、
ぶっちゃけ今聞かれたんですけど、
はい、
参考になると思ってませんよ。
うん、ですね。あくまで一
例です。何の答えにもなってないんですけど、これ実際、
うんうん、
でも実はそんなもんなんですよ。
うん、ですです、
うんうん、
のでまずは石板の完成を目指しながら、
はいはい、
宝珠の選択をしていく。
そうですね。うん。
うん。これが大事かなと思いますね。はい。
わかりました。
はい。
はい。
はい。そしたら、あとは、コインとカード。
はいはい。
あ、なんですけど。
はいはい。
まず、コインとカードを、まあ、使うに関してね。
はいはい、
うん、あれって魔法の迷宮行くんでしたっけ？
そうです、そうですね、はい、魔法の迷宮ですね、はい、
うん、そしたらこう、4人でパーティーを、まあ、組んでたら、うんうん、こう4人できるじゃないですか、
はい、
そうです
ね、はい、
で僕もね、ここらがすごく曖昧で、
はい、
で奥さんがこう、まあ、1人でやってたんですよ、
うん、
で、まあ、サポート仲間があと3人いて、
はい、
でこれ魔法の迷宮行ってコイン使ったらいいのって言われたから、ああいいんちゃうって言って軽く言ったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そしたらですね、魔法の迷宮行った途端ですね、
はい、
オートマッチングで、
うん、そうなりますね。
他のメンバーさんと、
はい、
誰かわからない人と一緒になりまして、
はいはい、話違うんちゃうのって言われたんですよ。
そうそうそうそうそう。でもね、まあ、中のね、中の人がいるキャラなんで、
はい、
勝手に抜けるのもマナー違反なんでね、
うん、
もう仕方なく夫婦横に揃ってね、
はいはい、
ドキドキしながら最後まで行ったんですけど。
なるほど。まず前提としてなんですけれど、大事なものから魔法の鍵を使うと、
うんうん、
これは魔法の迷宮に行くんですが、
はい、
その時、組んでいるパーティーメンバーが魔法の迷宮に行きます。
はいはい
は
い、で例えば虹パパさんと奥さんだったら2人が行きますよね。
ですね、でサポート2人だったらサポート2人は、置いていかれて、虹パパさんと奥さんが魔法の迷宮に行って、足りない2人はオートマッチングされます。
うんうんうんうん、
でそれでオートマッチングで見つからない場合は、サポートが勝手につきます。
はいはいはい、
はい、
ですがそれは自分たちが雇ってたサポート仲間じゃないですもんね。
はい、完全にランダムで来ますので、
あ
の広い装備のが来る時もあります。
あ、なるほど。
なので、もう確実に、虹パパさんと奥さんとあとサポート仲間の2人で行きたい時は、
うん、
場所が違うんですね。
あ、はいはい
はい、ですね、レンドアにモコモコパークっていうところがあるので、
はいはいはい、
そこで、
レンドアですと釣り老子の石と思うでしょ。
うんうんうんうん。
じゃなくて、はい、メガルーラストーンの連動で行ってください。
はいはいはい、はい。
そうすると、その、駅の入り口から左に走ってたところにモコモコパークがある
ん
です。
うんうんうん。ね。まあ、もしくは、割と行くところなので、ルーラストーンを、
そう。
登録しておいても損はないですね。
はいはいはい。
うん。二人ともである必要はないので、まあ、奥様か、西パパさん、ね、どちらかが登録しておくと、二人で行くときはどちらかが使えるので、
うん、うん。それもいいですね。
ですね。で、そこで行っていただいて、で、 パーティーリーダーが、そこの、
白いな、白いやつ、
はい、に話しかけると、
白いやつ
で。白いやつ。そうですね。魔法の迷宮に今のパーティーで行きますかっていう形で連れて行ってくれます。
はい、はい、はい。
はい、その場合は自分が雇っているサポート仲間と虹パパさんと奥さんの4人パーティーで挑みます。
あ、その場合はもうオートマッチングはされない
です。されないです、ね、
そうです、
はい、あ、なるほどね、はいはい、わかりました。もう、まあ、これすごい役立つな
でコインとかカードの使い方みたいなのは大丈夫ですかね。
いや、それもね、わからない。
怪しい
んですよね。怪しいんですよね。
あ、
はい、
まずコインは期限なし、うん、カードは期限ありっていうのはご存知ですよね。
はい、はい、それは、はい、わかります。
ああ、はい、まあ、魔法の迷宮に入ると、まあ、通常の魔法の迷宮であれ、モコモコパークからであれ、一番最初のところに、どういうんですかね、泉が出てくると思うんですよね。そうですね、はい、はい、あそこに、まあ、コインないしカードを投げ込むことによって、うんうん、まあ、それに書かれているボスが出現するわけなんですね。で、今のルールで行くと、モコモコパークから行くにしろ、魔法の鍵で行くにしろ、パーティーメンバー誰が捧げても構いません。
う
ん、
はい、はい。
例外は、メタル迷宮ペアとかを使うときは、パーティーリーダーがする必要がありますけれど、
うん、うん、うん。
その他の、まあ、いわゆる、例えば、アトラスであるとか、スライダークであるとかっていうのを使う場合は、誰が捧げてもいいようになってます。
はい。
最初のその種族心臓の間っていうところに捧げるんですけど、
はい、
その時は同じ種類を最大4枚まで、
そうですね。
例えばじゃあアトラスとバズズとベリアルを別々に入れるということはできないんですね。
はい、はい、はい。
アトラスが1枚最初に捧げられたら、次に捧げられるのはアトラスが1枚入れられる、
うんうん、
っていう形なんですよ。
はい、
で、何がこれメリットになるかというと、一度に消費できるのがまず 大きなメリット、
うん、そうですね。
で、うんうん、倒したときにその個数分の宝箱が
ある。ああ、なるほど。
ですね、
うん。
これもね、最初はなかったんですけど、改善されて今の仕様になりましたので、
あ、
はい、とても今いい仕様ですね。
うんうん、
ですよ。で、もちろん現物が出る可能性というのは低いんですけど、
うん、
低い代わりに欠片もその数が出る。
そうですね。
ということは、まあ、何週かすれば最低1個は作れる状態にもできるわけですね。
そうですね。
あ、
で、またその最大4枚まで捧げれるわけですけれど、
うん、
例えば虹パパさんが2枚、奥さんが2枚捧げてもいいですし、虹パパさんが4枚とも捧げるっていう、そういう捧げ方もできますんで、
あとはね、ぶっちゃけね、うちのチームに声かけてください、こんなのは、
うん、はい、山ほど持ってますんで。
山ほど持ってますし、持ち寄りだとか、そんなガタガタ言いませんから。
う
ん、
そうです、そうです。
全部、全部おごりそうなの、
うん。
で、実際の話、例えば、アトラス、ベリアル、バズズ、それからどこら辺だろうな、特に欲しいのだと、先ほど話まで出ましたけど、ドラゴンガイア。
うんうんうんうん、
第一の流域、まだ完成してないんであれば、うん、俺なんかもうバンバン行ってですね。
ですね。
まあ、ちなみにですよ、まあ、今言いましたけど、うん、どこら辺まで行けますかね。サポートで結構最近強いのまで行けますよ。
行けますね、はいはいはい、今なら、うん、ですね、
うん、
僧侶と旅芸人入れたと2人でも全然行けますから、
う
ん、
そうですね、
はいはい
はい、少々コツがいるのはあるんですけど、
うん、
例えば複数出てくるやつは、
うんうんうん、
2匹眠らしといてから戦うとかっていうことはあるんですけど、はいはいはい、
うん、
そういうの以外は比較的、例えばソロで、ソロサポート3人とか、
うんうん、
まあ、奥さんと2人でサポート2人とかでも戦えます。
戦えますね。
なるほど。
うんうん、なので、
まあ、うん、まあでもね、チームの方とかフレンドさんに声かけていくっていうのも手ですし、あともう一つ、案があるとしたら、いきなりカードを突っ込むんじゃなくてですね、
はい、
カジノに行くと練習札と交換できるんですよ。そうそう、
練習札ね、
うんうんうん、
これは練習札で、まあ、現物はもらえないにしても同じ強さでお試しができるので、
うん
うん
うん、
そこで練習をして、あ、これならいけるなって踏んでから行くっていうのも手ですね。
ああ、なるほど。ほうほうほう。
あとカードに関して、例えばそれこそ昨日でしたけど、
うんうんうん、
天の日ってやりますよね、
うん、
あの時に、もらえるんですよね、カードね。
そうです
ね。ボスカードもらえるんですけど、はい、その期限があるものを、自分がいけないレベルのカードをもらうというのも、ちょっと結構実は分部相応だと思ってます、
うんうんうんうん、
そうですね。
いくら貴重なものをもらえるからって、何もむやみに高いものもらうなって。自分のレベルに合わせてもらって、無理なく倒して自分の糧にした方がいいと思う。
はいはいはい。
そうですね。
うん。ああ、これはいけないなと思ったら、何回も回して手にぶん投げてしまうとか、
うんうんうん、
やつはかけらにしてきますけどね。
はいはいはいはい。なるほどね。
この、まあ、コインカードに関しては、もうね、やっぱり、実はニモパンの原因になったりもするんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。うん。
福引き回した、当たりましたとかね、
はい。スタックできないですからね、あれが。
うん、そうなんですよ。うんで、あと、強カードって出ますけど、強カードも出たら無理なく、ノーマルカードに、カジノの交換所で交換してきてください。
うん、そうですね。
ああ、なるほど。はい、はい、はい。
強に行って、確かに、実はアクセサリーが出る可能性もある、高まるんですけど、
う
ん、
そうですね。うん。
実はしんどいんですよ。そのリスクと、釣り合うかどうかを考えた、
うん、そうですね。
なら、かけらをいっぱい集めた方がいいんじゃねっても思うんですよ。
はいはいはい、はい、
うんうん。
自分のレベルに合うんだったらね。
ですね。
うん。だったら、やっぱり楽しくバトル攻略して、どんどん上手くなっていった方が絶対に面白いので、ねうん、このゲーム。
ですです。
うん。だから、その辺の、そのカードのとコインの使い方というのは、考えて、やられた方がいいかなと思いますし。
ですね。
うん。うん、やっぱり、詰まるところストーリーが終わってくると、
うん、
実はこのボスコンテンツっていうのが一番、熱狂できる。
うん。うん。
うん、し、うん、昨日も実は何ですか、党会議で、第6期初心者大使の、卒業試験っていうのを映像で見てるんですけど、
はいはい。
ついぞ何ヶ月前に始めたプレイヤーが、
うんうんうん、
スライダークに行って勝ったんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
は、もう実は涙うるうるして見てみました。
うんうんうん、
勝ったんですけど、
うん、
ああいうの見ててもこのバトルコンテンツが面白いなって思う、やっぱり、
うん、
このゲームの醍醐味の一つだと思うん
で。そうですね。
うんうんうん、今、先ほど言ったようにサポート仲間で全然楽勝で勝てるようになったこのドラゴンガイアなんかも昔最強だと言われたんですよね。
そうですね。そうしましたね。
なんだこいつって、もうワンパンで殺されるわみたいな状態があったんです
よ、はい
うん。そんな時代から遡ること、また、ね、この時代に置いたそのボスキャラクターっていうのがあって、
うん、
その都度福引きが賑わってみたいな、このね、この時期がやっぱり結構お祭りだったりするので。
うんうん、そうですね。まあ、あとは楽しみ方も、やっぱりプレイヤーが新しい楽しみ方とかもできますんで、やはり世に言う、ね、推奨パーティーとか推奨編成っていうのはあるのはあるんですけれど、
うん
まあ、結局先駆者がやったのを後でなぞっていくだけでいいのかっていうような、ね、そういう考え方もされる人いると思うので、
うちに出ていた変態旅芸人こと小田健さんとかね
縛りプレイですね、
いわゆるそう旅になんとかとかっていうような、はいそうですね、アホなことをやったりともしますけど、うん
まあ、ただそういう楽しみ方もできるっていうのも幅にはなってますし、
うんうん
うん、あとその
はもう、うん、プレイスタイルですけど、
はい、
俺ね絶対こうじゃないとその鉄板構成ってあるんですけど、うん
はいはい、
絶対こうじゃないとダメっていうような、
うん、
ゲームの作り方はされてないと思
うされてないですね、
うんうんうんうん、で、はい、そうでないとダメだっていうプレイヤーは俺嫌いなんですよ、
うんうん
うん
うん、
あ
やっぱアレンジは必要だと思いますし、うん、あとやっぱり、
ね、誰も彼もが同じ職業できると思うなよと、
うん、ですです、うん、やっぱり皆さんこだわり持ってプレイされてると思いますし、
うん
ねまあ、当然その参考書を参考にすればクリアはできると思いますけれど、
うん、解き方はいっぱいなんですよ、ね、
ですです自分に合わせた戦い方解き方っていうのをすべきだと自分も思ってますんで
なもうそれこそ奥さんが占い師だ特化だって言うんだったら占い師ガンガンやってください、
うんうんうん、占い師で倒せる方法で倒せばいいんですよ
それこそね占い師のことだったらもう虹パパさんの奥さんに聞いた方がいいんじゃねとかっていうようなレベルに
そうです、ね、
取ってくれたら面白いですよね、
うんうん、
ニジパパさんが聞くとかね。
うん、
な
ん
かね、カードどうしたらいいのとかね。うん、っていうような形になる。なると面白いかなと思うんですね。
はい。
う
ん、はい。
はい。
わかりました。
はい。以上かな。
以上ですね。
というかね、これに関しては、ニジパパさん、これね、とどまるところないと思います。
そうですね。
うんうんうん、
例えばまた半年プレイしたら、変わってくると思うんですよ、これ。
ですね。
うん。
だって、それはね、半年もするとまたバージョンも上がったりするんです
よ。うん。
ああ、そうですね。
うん。そうなった時に、あんたたち教えてくれるの、これ全く使えねえじゃねえかになってくるんですよ、これ。
そうなんです。
オンラインゲームですから。
はい。オンラインゲームは常ですからね、それが。
で、やはりその時の、にじババさんまた多分お呼びするし、出てもらうと思いますので、
はい。
まだまだドラクエ10って楽しいなって、はい、実際なんだろう、以前の休止された時期から復活されたじゃないですか。
はいはいはい。
だってすごい長いことやってますよね。
そうですね、ずっとやってますね。
ね、よほどなんだし、前も言いましたけど、にじパパさんがなんか復帰された直後からのそのポッドキャスト勢の。あの増加が恐ろしかったから、このまま彼らを引っ張っていくのもなんかにじパパさんの気がするので、私のドアラジの力ではないと思います、
ね。僕はもう連れて行ってもらってる方ですから。いやい
や。ぜひとも、まあ、本当に、うん、一緒に遊び、みんなで遊べればなと思いますので。
はい、ね、はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい。また来てくださいませ。
はい。
友達エンディングでございます。はい、
はい、
まずちょっと最初は、青空青といえばスライムですが、
はい、
今月のテーマ、あなたのキャラネームの由来はということでございますよ。
はい。はい、
で、サッパナリーのパンタさんは言ってもらったし、
そうですね。はい。
ニジパパさんは、
はい、
お便り頂戴しますね、もうすでに。
はい、送ってます。
もう送ってますし、なんか言うまでもない気もします、
ね。ですね。
これ、今日、お聞きするのは割愛します、ね。
はい。
はい。まだ、2月いっぱい、もう少しですけど、募集しております。ぜひともあなたのキャラネームの由来、なんか、あとね、いただいてるおやったよりもですね、面白いのがあって、
はい、
サブキャラの名前なんか結構やってもらったりもするんですけど、
うんうんうん、
うちね、コンシェルジュの名前こうなのよみたいなのもあるんですよ。
ああ、なるほど。
ほうほうほう。
確かにね、実はお宅に行って見ることもあるんですけど、
はい、はい。
例えば、チームアジトの、アニさんとかね、ドアラ事故って、
ね。あ、そうですね。
センスがないんですけど。まあ、他にもね、そんな名前の由来みたいなのもあったりとか、面白いなと思って聞いてます。3月、また面白いこれ、青空のご紹介できるかなと思ってますので。
はい。
もうちょっとです。お便り漏れの方、ぜひ、ね、遅れないように。一日たりとも遅れは許しませんからね。ぜひともよろしくお願いいたします。
はい。
はい。
はい。それから、今日の、エンディングで、やっぱり告知してもらいたいなと思いますので。
はい。
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 にじパパさんもちろん、ポッドキャストやっておられる方として、
はい。
自分の、ラジオの宣伝と、はい、今日一緒にご出演いただいてる、パンタさんも一緒にご出演されてる新番組の方のご案内の方も、はい、ぜひお二人からお願いしたいと思います。
はい、わかりました。私、ニジパパことニジパパ生活で、ニジパパラジオというね、本当にそのまんまの、青空にも送れないようなネーミングで、ポッドキャスト番組を、やっております。そしてですね、今年から、もう一つ、新しいポッドキャスト番組を立ち上げまして、
はい、
それがですね、題名をこれはパンタンさんに言ってもらいましょうかね。
そうですね。はい。ですね。まあ、虹パパさん、また、ドアラジの、兄さんとかも参加されているんですけれど、
中華、あのね、はい、メンバー見ると、半数以上ドアラジメンバーじゃないですか。
そう
ですね。いや、半数と言わ
ず、ね、半数どころじゃないんですよね。実は
100% なんですよね。
100% で、はい、あのね、勝手に使ってください。勝手にやってください。で、いずれちょっと俺も出させてください。
あ、そうです。
僕、告知を持ってください。
はい。ですね、ポッドキャストの方、ハンドンダバナシという、ポッドキャストが、今年から、始まっております。まあ、先ほども言われたように、まあ、ドアラジ成分 100% ですけれど、楽しい仲間が集まって、昔懐かしい話題について、ワイワイ話しているような内容です、うん、私も参加させていただいておりますので、よければ聞いてやってください。お願いします。
お願いします、は
い、いやしかしまああれですよ、本当になんか2つのこの虹パパラジオにしても反論の話にしてもですね、
はい、
私通勤時聞かせてもらってるんですけど、
ありがとうございます。
いや、もうね、まあ、知ったような声ばっかりですよね、まずね。ああ、当然なんですけど、うんうん、やっぱりその、例えば、やっぱり、ドアラジに登場いただくと、どうしてもまあ、ドラクエの話がメインになりますし、うん、まあ、その他にゲームの話だったり、雑談もありるんですけど、
はい、
その人の一面ってまた違く見えると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
うん、幼少の頃こうだったとか。
そうですね。うん、
うん。うん。みたいなのが聞こえてくると、またこの人のキャラクターって面白かったりするんですね。
うん、
で、うちのその、なんですかね、やっぱり、兄さんがやってる、いやー探しましたようにしても、うん、
はい。
例えば、ドアラジに出てるあの人が出てるから、ああ、あっちも聞いてみようっていうのの、うん、きっかけになってもらえると思うんですね。
うん、そうですね。はい。
これが、ドアラジにとってもなんか嬉しいなと思ってる。
うん。
うちのやっぱり、参加できる、このドアラジで会ってもらいたいなっていうのがあるので、
うん、はい。
チームメンバーには積極的に声をかけますし、その他にも私が関わったサポート仲間さんにお声かけたりして出てもらうこともやっぱりあるんですが、
はい、
やっぱ喋って楽しいよねって、うん、さっきのディスコードの話もよくしますけど、
うんうんうん、
これってみんなでやるゲームじゃないですか、
ドラゴン
クエスト10って、
うんうん、
そこをいかに楽しくしていくかのドアラジなんですよ、
はい、
そこにはやっぱりうん。いや、ラジオには出る、出たくもないなんて言ってほしくないんですけど、うん。でも、皆さんと喋ってプレイはしたいなっていうことを言われるんですわ。これね、すごい嬉しいです。
うん。
うん。なので、それきっかけにしてなんか、ポッドキャストデビューでもいいと思うんですよ。踏み台にしてね。
うん。
と思うので、ぜひ、聞いた上で、皆さん参加していただければと思います。
うん、はい、はい、
で。先ほど繰り返しますけど、にじばさん、パンタさん、
はい、
ちょっと、そのうち出させてください、ね。
ああ、もうぜひ。ぜひぜひ、はい。お願いします。
ウェルカ
ム。はい。はい。はい。じゃあ、告知は以上でございます。はい、もう一個、私から告知します。はい、次週、到着レディオ164回でございますが、
はい。
またはちょっと驚く、展開でお送りしますので、いやー、こんなに早くと思っております。こんなに匂わせたような予告でいいのかしら。はい。来週ぜひ楽しみに待っていただければと思います。はい。
はい。
以上でございます。はい。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオ、@gmail.com doaradio@gmail.com こちらまでお送りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでもいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
パン担当
ニジパパラジオニジパパでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。